私たちは隔週の日曜日伝道の書を見ています。この書を書いたソロモンはイスラエルの三代目の王、神様から比類なき知恵と財が与えられた王として有名です。 Am I too fast? Can you read it? Okay? Okay. 彼はこの知恵と財において当時の人間の頂点に立った人であり、その頂から見た光景を伝道の書を通して私たちに語りかけています。多くの私たちはその頂に立っておりませんので、そこに少しでも近づけば、到達すれば、何かいいことがあるのではないか、全てがうまくいくのではないかと日々過ごしています。そのような私たちにとって、すでにそこに立ったソロモンがその山頂から語りかける言葉は、私たちにとても価値のある言葉になります。彼はその頂から言います。何でも私の目の好むものは遠慮せず、私の心の喜ぶものは拒まなかった。誰もが一度は言ってみたい言葉なのかもしれません。彼は自分の好むこと、喜ぶことをいつでも何でも手に入れることができる財力と権力を持ち合わせていました。しかし、実際に彼がその手でなし、手に入れたすべてのことを顧みたときに、彼はそれらを風を捉えるようなものだ、空の空だと言ったのです。すなわちそのことは、彼の試みの行き詰まりと失敗を意味することであり、そのような失敗を彼は隠すことなく、この伝道書の書に書いているのです。現代を生きる私たちは、その彼の数々の失敗から学ぶことにより、日々の生活の中に知恵を得、私たちがこれから選び取るべき道を明らかにすることができます。さあ、今日は伝道の書の4章、4節から7節を見ていきましょう。また私はすべてのロークとすべての巧みの技を見たが、これは人が互いに妬み合ってなすものである。これもまた空であって、風を捉えるようなものである。ここには目が釘付けになる言葉が記されています。それは4節に書かれていますように、ソロモンが見たすべてのロークとすべての巧みな技は人が互いに妬み合ってなされたものであるという言葉です。同じ箇所を新改訳聖書はこう記しています。人間が最地を尽くして苦労するロークするのは、仲間に対して競争心を燃やしているからだということも分かった。これもまた虚しく風を追うようなことだ。私たちの世の中には多くの巧みな技があります。その技とは人が生み出した諸々の技術であり、またその技術から生まれる建築物やら、野球のバッティングの一振りやら、ありとあらゆるものでありましょう。ソロモンはそれら自分の周りにあるすべてのロークと巧みな技に目を留めると同時に、それに関わる者たちの心と自分の心を観察し続けたのでありましょう。そうしましたら、何たることか、人々が称賛する技や作品がこの世に生み出されたことの根底にある原動力は、妬みや競争心だということを見出したというんです。アンデルセンの童話にある裸の王様において、実際には裸でいる王に対して王様は裸だと民は言うことができませんでした。しかし一人の少年ははっきりと、王様は裸じゃないかと言ったんです。なぜならそれが事実であったからです。 同じようにソロモンは私たちが口に出さないようなことをはっきりと言いました。この世界を突き動かしているのは私たちの妬みではないかと。確かに私たち人間が織りなす人間ドラマは常に比較や妬みが内住しています。これらは映画小説ドラマには不可欠な題材であり、それは何も創作された物語の世界だけではなくて、これらは私たちの世界において人を動かす大きな原動力となっています。今日これらのことは幼稚園にも高齢者施設にも存在しているんです。 Today these things exist in kindergartens as well as in senior citizen facilities。 その人たちにはこの強力な動機とともに諸々の事実を次事業を次々と成功させていくかもしれない。世界は彼彼女を成功者と呼ぶかもしれない。しかし妬みには恐ろしい力があります。ソロモンは書いています。憤りは無ごく、怒りは激しい。しかし妬みの前には誰が立ち得よう。これは一度私たちの心に妬みの思いが湧き上がったら、もはやそれは抑え切ることができない、制止することができないようなものだということです。ヤコブは言います。妬みと党派心とのあるところには混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。思うのです。ここに内なる心の平安はあるのだろうかと。いいえ、おそらくその心には拭いきれない不安が常にあり、恐れがあるのではないか。プロボクサーが一番不安と恐れを感じるのはチャンピオンベルトを勝ち取った夜だということを聞いたことがあります。確かにそうでしょう。彼がそのベルトを腰に巻いた瞬間から、彼は戦争の的となり、それを奪おうとする者たちに勝ち続けていかないといかないとならないポジションに彼は身を置いたのですから。カインは弟アベルが捧げた供え物を神が顧みられたことに対して激しい怒りと嫉妬に襲われ、カインを殺します。ヨセフの兄弟は彼だけが父から特別な待遇を受けていることに耐えられなくなって、ミディアン人の対象にヨセフを売り払ってしまいます。イスラエルの初代の王サウルは神に選ばれた王でありましたが、部下のダビデに対する嫉妬と妬みに突き動かされ、精神を病み、常に恐れと不安につきまとわれるという不幸な生涯を送りました。他人事ではない。私たちはこの妬みとどう向き合ったらいいのでしょうか。かつてイエス・キリストは言われました。空の鳥を見るがよい。野の花がどうして育っているか考えて見るがよい。この言葉を私たちに語りかけます。あなたが目を注いでいる人々の姿や生活から目を離しなさい。それらを見聞きしているならば、あなたの心は曇り、あなたの心に妬みや苦々しい思いが湧き上がるであろう。だからそこに向けられている視線を変え、私があなたに見てほしいと願っているもの、空の鳥、野の花に 目を注いでご覧なさい。あなたは彼彼女のよう彼女の振る舞いや待遇、食べているものや着ているものだけを見ている。そうしている限り、あなたの心に私が与える平安が訪れることはないだろう。見るべきものを変えなさい。聞くべきものを変えなさい。Change what you see. Change what you hear. 顔を上げなさい。顔を上げなさい。今この時も天でなされている神の御業を見出しなさい。大空と大地でなされている神の御業に目を留めなさい。すでに私たちがいただいている神の愛と恵みの言葉に耳を傾けなさい。私は野の花、空の鳥と同じようにあなたをケアし、あなたの上に祝福を注い入れるのだ。あなたはその祝福を受けるべきだ。神の御手の技に目をとどめ続けることにより、あなたの心が揺さぶられることから免れることができるのだ。あなたはあなたが欲しているものによってその平安を得ようとする。しかし私はそのことに対して結論を言うから、それをしかと心に刻むように。あなたはそのことによって決して決して心の平安を得ることはできない。決してできない。そのすべてを試し、山頂に立ったソロモンの言葉がすでにあなたの手元にあるではないか。彼がすでに言ってるではないか。彼が山頂から見える景色をあなたに語っているではないか。彼の言葉を受け止め、それから学びなさい。かつてソロモンが目指したゴールのないレースに、私があなたに与えている限りある人生の時間を費やしてはならない。それらを得るために心身を病む必要は全くない。このことで私が与えたあなたの大切な一度の人生を終えてはならない。私はあなたの人生を誰かとの競争と位置づけていない。私はあなたが私と共にこの人生を走り抜くことを願っている。私の愛と恵みはすでにあなたに十分に注がれている。あなたは他者と比較し、そのことで舞い上がったり落ち込むべきではない。ましてや誰かを妬んだり、それゆえに人のものを貪り人生を棒に振ってはならない。私はあなたをそのように作ってはいない。私の御心にかなわないことの中に、あなたを本当に幸いにするものはないのだ。I have not made you this way. There is nothing that will truly make you happy outside of my will. これまで見てきましたように、さまざまな事業に精力的に力を注いだソロモンにとって、このことに対する気づきは大きく心に思ったことでしょう。今までの私は一体何をしてきたのかと。何をしてきたのかと。こうして彼は彼の常套句をここでも言うのです。これもまた虚しく風を捉えるようなものだと。私たちが妬みに突き動かされていき、そのことに人生を費やしてきたのだということに気がつくこと、それはとても残念で悲しいことです。これらのことゆえに私たちはこの伝道の書のあの結論に再び戻っていくのです。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。 足日が来たり年が寄って私には何の楽しみもないというようにならない前に、また日や月や光、日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。一般的には人は年を重ねていくうちに妬む機会を失い、競争する相手も減っていきます。一般的には自らの働きにより競い合う場面が大幅に減少し、その代わりに自分の心身の健康に私たちは大きな関心がを向けていくからです。そのような晩年にですよ、かつて妬みと競争心で勝ち得てきたもの、かき集めてきたもの、私たちの前に並べてみても、私たちの心はそこに喜びを見出すことはできません。なぜならそれらも私たちの肉体と同じように最後には失われていくからです。そして言うまでもなく、それらを持参して主のもとに行くことはできない。霊柩車の後にユーホールが続くことはないのです。鳥も花も妬みや競争を原動力として生きていません。彼らは神に与えられたものだけに頼り、自分がなすべきことをして今日を終え、そして明日に向かいます。そしてそれは鳥や花だけではない、万物は神の恵みに満ちており、その中に私たちも生きている。人間だけが妬みと競争心に駆り立てられているのです。かつてイエス様は十字架にかかる前に父なる神にこう祈られた。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように彼らも世のものではありません。イエス様は私たちに世と隔離して生きるのではなく、世のただ中に生きることを願われました。しかしながらご自身はその世のものではないように、私たちもこの世のものではないと言われた。もし大学に自分が入学できたとするのなら、会社において昇給できたとするなら、それはすなわち自分に代わってその願いが叶わなかった人がいるということです。それが忍びないから学校にも会社にも行かないというわけにはいかない。私たちはしかと人間が背負っていかなければならないものを知らなければなりません。このイエス様の言葉とともに、ソロモンの言葉をともに受け止めるなら、こういうことになります。すなわちこの世が妬みに満ちた社会であるなら、その中ただ中で私たちは世のものではないかのように生きていかなければならないということです。それでは私たちはどうしたらいいのか。自分の人生が風を捉えられるような虚しいものにならないために、このことに気がつき、それをしかと心に刻んで生きていくのです。そのためにここに一つの提案をします。 To that end, here is a suggestion. ルカによる福音書14章28節から30節にイエス・キリストのこんな例え話が記されています。あなた方のうちで誰かが邸宅を建てようと思うなら、それを仕上げるのに足りるだけの金を持っているかどうかを見るため、まず座ってその費用を計算しないだろうか。そうしないと土台を据えただけで完成することができず、見ているみんなの人があの人は建てかけたが仕上げができなかったと言って嘲笑うようになるだろう。イエス・キリストは私たちが家を建てるとき、自分の手持ちのものでこれらのことに当たることはできるのだろうかと考えないだろうかというのです。そうしなければその建築のさなか、私たちは力を失ってしまい、邸宅を建て上げることができないからです。 私たちは今ソロモンの包み隠さない告白によって自ら考える機会が与えられています。何を考えるのか、私たちの人生設計です。 We are now given the opportunity to think for ourselves through sermons and unreserved confession. What are we to think about? The plan for our life. それが妬みと競争原理によって支配されているのであるなら、私たちの人生設計をコントロールしているのは私たちの心にある妬みと競争心です。コントロールされる、支配されるということは、私たちは妬みと競争心の奴隷となることです。奴隷なのですから、それは言うまでもなく不自由な生き方です。その不自由さとともに生きていくのか、それとも私たちは別の生き方を選ぶのでしょうか。パウロはかつて言いました。自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのである。だから固く立って、二度と奴隷の首輝きにつながれてはならない。主にある皆さん、先に私は空の鳥、野の花をご覧なさいと主イエスの言葉をお話しました。そして今皆さんに申し上げます。主イエスキリストの十字架を見上げてご覧なさい。あの主イエスキリストの十字架に妬みとか競争心を思い起こさせるものがありますか。何一つないのです。 Is there anything in the cross of the Lord Jesus Christ that reminds you of envy or competitiveness? There is none. 実にキリストの十字架における無条件の愛は、私たちの妬み、そしてそこから生まれる諸々の罪という首輝きから解放されるために、私たちに誠の自由を得させるために、その命と引き換えに私たちを解放してくださった。主にある皆さん、自分の心の中にあるものを全て机の上に出してみて、この生き方で自分の人生は本当にいいのだろうか、この動機は自分の人生をかけるに値することなのか、そこに自分の時間と労力を注ぎ込んでいいのだろうか、それそもそもこの妬みと競争という燃料で私は最後まで完走できるのだろうか、途中で息切れして結局何もできず、自分のみならず多くの人たちを巻き添えにしてしまうということはないのだろうかと考えるんです。考えるんです。そして問うのです。私たちがこの地上最後の日を迎えるとき、私の人生は本当に幸いだったということができるだろうかと。主にある皆さん、私たちはこれまで1年と半年コロナ禍にあり、今もそれは続いています。外出を控えて家にこもっている方がたくさんいるでしょう。それゆえに運動不足を補うためにウォーキングをしている方もいるでしょう。意識しないと気がつかないかもしれません。しかし辺りを見渡せば、そこにはいつも神様が養っておられる鳥がいます。皆さんはコンクリートの隙間から芽を出す無二の美しい花を見出すことでしょう。そして私たちが歩いている時も、床に伏している時も、 主イエス・キリストの十字架はいつも私たちの前にあります。主は言われる、空の鳥よ、野の花を見なさい、そして私の十字架を見上げなさい。皆さんの家にはきっとテーブルと椅子がありますでしょう。そしてきっと聖書が手元にありますでしょう。座ってこれまでの生き方を考え、残りの人生をどう生きるのか祈り考えてみませんか。そのことをするのに今以上に適した時がありますか。もしこのコロナ禍に私たちが天来のメッセージを受け止め、新しい人生を始めることができるのなら、私たちはそのことをコロナがもたらしてくれた最高の収穫と呼ぶのです。たとえ私たちがコロナによる試みを得たとしても、私たちはそこからお釣りを得ることでしょう。私たちは一人一人神様から自分の人生に対する責任が与えられています。責任が与えられているということは、私たちに自由が与えられ、私たちは神に愛されているということの証拠です。そしてこの私たちの人生は日々の私たちの決断の積み重ねです。そしてその決断をするのはあの人この人ではない、あなた自身なのです。And this life of ours is a series of daily decision. And the one who makes those decision is not that person or this person. But it is you. お祈りしましょう。Let's pray.愛する天のお父様、かつてソロモンは私たちの世界は妬みにつき動かされて動いていると言いました。この彼の2000年前の言葉を私たちは今も自分の心に、そしてこの世界に見ます。 Dear Heavenly Father, Solomon once said that our world is driven by envyWe still see these words of the 20,000 years ago in our own heart and in our own world. 私たちの心にこの思いを生み出すものから目を離し、あなたが私たちに見続けてほしいと思うことに私たちの目を向けることができますように。主イエス・キリストの十字架から私たちの目を離すことがありませんように。May we take our eyes off of the things that create these doubts in our heart and turn our eyes to what you want us to continually look to. May we never take our eyes off the cross of our Lord Jesus Christ. 私たちはあなたから託されている人生に責任を負うものです。しかるべきことを考え、しかるべき決断へと私たちを導いてください。We are responsible for the life that you have entrusted to us. Please guide us to think about the right things and make the right decisions. We pray these things.In the precious Jesus' name. Amen. ぎこい願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たちと共に、いよいよ限りなくありますように。May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and evermore. Amen.